今日は安藤先生がお留守なので、その講談を守らせていただきます。説教題はイエスの招きに従いましょうでありまして、今お読みいただいたルカの9章51節から62節と、その中からお話をさせていただきます。では最初に今日の中心箇所のルカの9章59節をもう一度私が拝読いたします。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。お祈りします。今御言葉が私たち会衆の上に注がれました。今朝イエス様に従うことの意味を伺おうとしております。この語るものは足らない欠けだらけのものですから、あなたが清め励まし、ご用にお使いくださいますようお願いいたします。この礼拝の始めから最後までのご臨在と導きをお願いし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ガリラ地方ですね、このカペナムというところ、ガリラ湖のすぐ北の方ですが、そこから始まったイエス様の伝道、本日の聖書箇所、この9章の51節の部分からですね、苦難、そしてまた死、復活、そして昇天へと、いよいよこうエルサレムへのこの決死の旅が始まるわけであります。そこへ向かう場面となるわけであります。イエス様は肉の姿をとってこの地上に来られた神様です。で、今日はですね、この方に従うということがどのようなことなのか、その意味をですね、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。最初にイエスはエルサレムに行くことを決心されたと、中法にも書いてございますが、その中から特に天に上げられる日とその意味、これを最初に見ていきたいと思います。9章の51節もう一度拝読しますが、さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれた。ここに天に上げられる日とこう出ております。これは一体どのようなことなんでしょうか。ガリラの伝道中にですね、ご自分が育った生まれ育ったナザレの教会でですね、イザヤ書の61章1節2節この巻物を解いてですね、みんな集まった者たちに教えられたというふうな、そんなことがありましたが、その時の内容がですね、同じくルカの4章18節少し前ですね、116ページルカの4章18節にございます。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるためにとあります。この意味はですね、アダムが罪を犯して以来、罪に囚われている人類、私たちのために救い主メシアが来られるんだという予言です。で、イエス様はこの部分を引用されたわけですね。そしてイエス様は、このルカのさらに少し先、21節に、人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しましたと。今日この聖書の言葉が実現しましたと。メシア到来の予言がですね、今実現したんですよと。 というわけですね。人々の目の前のイエス様ご自身がですね、天から来られた救い主メシアだというふうにこう宣言をされたんですね。この時その意味を正しく理解した者は弟子をはじめとしてですね、誰もいなかったんですね。そして時が経ちまして、また9章に戻りますが、9章の22節、ルカですね。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られたんです。イエス様ご自身が人の罪の身代わりとなって、十字架の上でご自分の命をですね、天の父なる神に差し出すということをここで初めて明らかにしたわけなんですね。で、身代わりというのは、生贄のことであります。で、神の怒りを買っている罪ある人間はですね、この贖いの、この人間の贖いのためにはですね、動物も用いること、これは不完全です。完全ではありません。人の身代わりというのは人でしかなれない。しかし同時にですね、生贄は完全なものでなければならない。ところがですね、ローマ書の3章23節、新約ですと302ページになりますが、短い箇所ですが、302ページ、ローマ書の3章23節には、すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができずとあるようにですね、この世に罪を持たない人間はいないということなんですね。ですから、この人間の代わりになれる人はこれ誰もいないわけなんです。しかしですね、神でもあり、また人でもあるイエス様、これはですね、この世で唯一の全く罪のない人でもあるわけですね。しかしなお、そしてそのためイエス様は唯一ですね、この世で唯一人を永遠の死から救えるただ一人の人であるということなのです。でも、なおですね、その意味を正しく理解する者はいなかったんです。残念ながら、イエス様といつも一緒にいるはずのこの弟子たち。で、この弟子たちでさえですね、理解できなかったんですね。そして、ルカはですね、次に事実としてまた記しています。今度は使徒の働きの1章3節。新約ですと232ページになります。使徒の働きの1章3節。この使徒の働きもですね、このルカが記した書なんですね。それでは使徒の1章3節。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日間にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたとございます。苦しみ、すなわちイエス様の尊い十字架の死の犠牲、これによって父なる神との和解がなされ、人の罪が許され、そして黄泉に下られて、そしてその中でイエス様が死に打ち勝って復活される、そして天に上げられてですね、40日間、弟子たちの間に現れたということをですね、ここに記してあるんですね。そしてこのイエス様の十字架、この死と復活を信じてイエス様に信仰を持つ人が永遠の命をいただけるわけであります。ここにイエス様による人の罪の予言がですね、成就されるわけなんです。そして残された人にですね、マルコの最終章16章の15節には、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、おっしゃいます。そしてさらに19節にはですね、主イエスは彼らに語った後、天に上げられ、神の右の座に着かれたと。救いの御業を成就された後、天に戻られて、そして王座に着かれたと。言うんですね。 で、ルカ自身はですね、同じ先ほどの使徒の働きの一章九節ですが、ここでこう言ってからイエスは弟子たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなったと。このように天に挙げられた時のことをですね、表現しています。そうです。天に挙げられる日が近づいてきたということはですね、天から来られたイエス様が、イザヤの53章の中にあるんですが、予言にもあるように、人を罪から救うために行動される時、これが来たということであります。それはイエス様がご自分の命を十字架に捧げるという全人類の救いのため、この救いの成就がかかったですね、重大な時を意味しているわけですね。全人類の救いの成就がかかった重大な時、これを意味しているんです。で、イエス様にとってはですね、迫害に続くその十字架での肉体的な苦しみ、これもさることながらですね、人の罪のために人の代わりに神に裁かれる。神との関係がですね、断絶、断ち切られる。というふうなことの苦しみの方がですね、さらに大きなものであったんです。そして、人としてのこうイエス様を見ていくことができます。イエスは御顔をエルサレムに向け、毅然として進んでいかれたとありましたね。このように、イエス様の表情をですね、毅然という形で表しています。これは、救い主であるイエス様のこの人類の救い、また、神の国の完成という本当に大きな使命、それを果たすためのその時が来たという、誰にも止めることのできない、ご自分の決意の大きさ、これをですね、表しているんではないかと、私には感じられるんですね。ルカの13章31節ですが、ルカの13章31節、ここも短い箇所なんですが、ここから立ち去りなさいと。ヘロデがあなたを殺そうとしていますというパリサイ人の脅しがあったわけですが、同じく13章の33節になりますが、私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだと。預言にもある罪に囚われている人々、罪に囚われている人々の解放とですね、そしてまた人と被造物全体の救いという使命の成就。これのために、すなわちわざわざ十字架の死のためにですね、エルサレムに向かう。この人としてのイエス様の並々ならない決意、これをですね、また誰も寄せ付けないお気持ちを、この毅然という言葉に私は感じるんです。この世を作られた権威と力をお持ちの神の子、その神の子がですね、すべてを捨てられて、小さなものとなられてですね、全人類の救いのため、そして神の国の完成のためにですね、死なれたんですね。次に、二番目として、弟子としてイエスに従うためには、というテーマが書いてありますが、この中からは正しい権威と寛大さを先に見てまいりたいと思いますが、今日の聖書箇所の9章52節ですが、ルカの9章52節、そして自分の前に使いを送り出された、彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。しかし、イエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人にはイエスを受け入れなかったと。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて二人を叱られたとあります。サマリア人はこうユダヤ人とですね、何世紀にもわたってこう敵対関係にあったですね。で、それは北イスラエルがですね、アッシリアに滅ぼされた時に、そこにこう、 異教の人たちが、民がいっぱい入ってきたわけです。そしてそこにいたユダヤ人と混血の人がたくさんできたわけです。それがサマリア人でありまして、純潔を重んじるユダヤ人はですね、これを嫌ったんですね。で、イエス様もですね、ゲリジム山にあるこのサマリア人の神殿をですね、お認めにならなかったんですね。ですから、通常このガリラヤからですね、エルサレムが南の方ですが、そこに行くのに、この最短距離のサマリアを通らないで、わざわざ迂回をしてですね、行くと。そんな状況だったわけです。そのサマリアで、イエス様に従う弟子たちはですね、宿泊のため、また食料調達のため、こう提供を申し出たんですが、きっと断られてしまったんでしょう。で、その前に弟子たちはですね、神の国を人々のに伝えるために、すべての悪霊を制し、病気を癒す力と権威、この力と権威を特別にいただいているんですね。すると、もともと怒りっぽい弟子のヤコブとヨハネはですね、サマリア人たちと絶縁の尻に、この印にですね、足の塵をですね、もう払い落とす、それだけでなくてですね、かつてエリアが邪悪の王アハズヤの、しもべたちを二度にわたってですね、天から火を降らせて、焼き尽くしたいうようなことがありましたが、弟子たちは愚かにも自分たちに与えられた権威でですね、力で敵対するサマリア人を焼き滅ぼしましょうと言ったわけです。で、彼らは本物のこの信仰を示そうとしたんだと思います。しかしそれは全くの見当違いです。人を救うという神様の、イエス様のこの目的とは全くかけ離れたものだったわけですね。それで旧約聖書にを見てみたいと思うんですが、エゼキエル書の18章23節、旧約の1443ページになります。1443ページ。エゼキエル書の18章23節です。私は、悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉。彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうかとあります。またお開きにならなくて結構ですが、第二ペテロの3章9節にも、主は誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。とあるように、敵対者も滅ぼすことを望んではおられる。寛大な心をイエス様は持っていらっしゃるわけです。ましてや裁きは主なる神のなさることであります。ルカの6章37節にも裁いてはいけませんとある通りなんです。そしてイエス様に従って弟子となるとですね、この二人のようにいろいろこう目に見えない特権とか力をいただくものであります。例えば私たちもですね、信仰を持つとこのように礼拝を捧げる特権を持つことができます。また恵みや救いといった特権をですね、私たちはいただくことができるわけです。しかしですね、それを敵対する人たちのためのその攻撃、裁きや非難に使うのはこれは断じて許されないことですね。そして次にですね、イエス様に従うことの難しさをまた見ていきたいと思います。ルカの9章戻りまして、57節です。ルカの9章57節。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついてきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人に、私に従って来なさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って父を葬ることをお許しください。 イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。また別な人が言った。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼らに言われた。月に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にはふさわしくありません。ここでこう三人の人が登場しているわけですね。最初の人はこのどこに行かれても私はついていきますと言ったわけですが、イエス様のは狐や鳥には休むところがあると、だけど私にはこう寝るところもないんだというふうにお話をされるわけです。確かにイエス様は伝道活動中ですね、生活の中でこのご自分の家も持たずに受け入れてくださる方のところに留まる、そういう生活でありました。これにまた拒否するもの、迫害するもの、また中傷するもののこの中にあって、心をこの休めるところもないわけですね。これまでの生活を投げ打ってですね、このようなイエス様についていく覚悟、これを問われたわけですね。で、二番目の人ですが、私に従ってきなさいと、今度はイエス様の方からおっしゃったわけですね。すると、まず行って父を葬ることをお許しくださいと、その男は答えたわけです。それに対してイエス様の、死人たちに彼ら自身の死人を葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。これはいかにもこう冷たい言葉のように響きます。しかし親の不幸や葬儀をないがしろにしろと言ってるのではないわけです。皆さんもよくご存知の十戒の教えで、出エジプト記の20章12節にはあなたの父と母を敬えと、こうあります。親孝行は大切な教えの一つになっております。この今回のこの本当の意味はですね、どんな状況の中にあっても福音を述べ伝えるためにですね、イエス様に従い通すことはできるのかという問いだったわけですね。それから三番目の人です。主よ、あなたに従います。ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください、こう言うわけです。イエス様は隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんと、ここでも厳しい返事をされています。イエス様に従うと言いながら、この人はこの世にも未練を残しているのでしょうか。ここでは何をいても優先すべきはイエス様に従うことなんだということを教えています。このようにしていずれにしてもですね、イエス様に従うということは義に生きるということですね。これはしかしこの悪に染まった世の中でですね、その義に生きるということのこの難しさ、まあ別な言い方をしますと、イエス様に従うことの難しさ、これを見るわけです。このように従うことによる私たちの犠牲もありながらもですね、従うことによるその対価、得られる対価、これは私たち人間にははるかにこう十分すぎるものがあるんですね。3番目ですが、自分の十字架を追ってイエスに従いましょうというところですが、人でもあり、まあ神でもあるイエス様、このイエス様は人でもあったわけですから、人の弱さを十分にご存知なんです。神様は罪に沈み永遠の死に定められた私たち人間をこう愛してくださり、その救いのために一人子イエス様をですね、肉体を持った人としてこの地上に使わせてくださったわけですね。そしてイエス様の十字架の犠牲によって私たち人間の罪の、この救いを成就され、そしてまた復活によって永遠の命を私たちにこう約束をしてくださったわけです。そのイエス様とそのイエス様の約束、これを信じる私たち、この従う、信じて従うだけ、 で私たちにですね、罪の許しと永遠の命をいただくことができるわけですね。しかし見てきたようにですね、イエス様に従うということはなかなか難しいことのようにも思います。でも私たちと同じ完全な人でもあったイエス様ですから、私たちの弱さをすべてご存知ですから、イエス様は私たちに不可能なことをですね、お求めになることはないんです。また人でもあるイエス様が ご経験されたことなので、私たちもですね、親近感をこう持つことができます。私に従ってきなさいと、こうイエス様が招いていらっしゃるんですから、すべてを任せて委ねることですね。ところが今イエス様は、天におられてですね、この地上にはおられないわけです。弱い私たちに死と仰ぎ頼るべきイエス様は、残念ながらこの世にはいらっしゃらないわけです。しかしですね、ヨハネの14章16節、新約聖書214ページですね、214ページ、ヨハネの14章16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますとあるように、イエス様は地上を離れ天に上げられるその前にですね、私たち弱い私たちのために聖霊を天から使わせてくださったんですね。そしてルカの12章12節には、言うべきことはその時に聖霊が教えてくれるからですと、ここでルカの12章12節で、言うべきことはその時に聖霊が教えてくれるんだというふうに、イエス様が、その聖霊がですね、イエス様を信じる私たち一人一人の心に住んでくださり、やるべきこと、すべきこと、そして言うべきこと、これらすべてをですね、教えて、また助けてくださると。だから不安があることはないんです。聖霊の導きに任せて従うことであります。そしてイエス様は自分の十字架を追うということをおっしゃいます。また今日の聖書箇所に戻りますが、9章23節です。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさいと。自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私のために命を失う者は、それを失うのですと。失うものはそれを救うのですと。イエス様に従うと思うなら、自分の罪を悔いることです。そして利己的な自分を捨て去ることであります。自分もイエス様の歩まれた救いの苦しみに習うものとして歩むこと、これが自分の十字架を追って、いくということであります。イエス様を信じてもなお罪の残る私たち、これから先のですね、霊的成長、この上にもきっと苦しいことがあるんでしょう。また神の国を述べ伝えることも、そう考えるほど大切いことではないのかもしれません。しかしイエス様と共に自分の十字架を追って歩んで、神の働きに加えられるものとして、そしてなって、そしてまた神に対して富むものとなったとき、この先にはですね、神の国の完成を見て、そこで神の国の民として神と共にある平安に預かることができるわけです。財産や自分の命さえいずれ朽ちるもんですからね、この朽ちるものに自分を委ねて何の得があるんだということだと思います。今のままでは罪から、また永遠の死から逃れることもできない罪の奴隷のままです。人であるイエス様がたどられた救いの十字架、エルサレムへの道をですね、私たちも自分の十字架を追って毅然として従うとき、 言い換えれば神様に自分のすべてを委ねられることができたとき、私たちは罪の奴隷から放たれて、解き放たれて、神の国に住むことが許され、そしてもともと人が創造されたときの神と人とのその共にある平安、これをですね、再び得ることができるわけですね。主は自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃいます。ただイエス様を信じて、その後に従うだけで私の自分の罪の贖いが完成して、神と共にある平安が待っているんです。それでは今日いただいた御言葉を確認してまいりたいと思います。イエス様は自分の使命である十字架の罪の贖いを成就する日が近づいたことを知ってですね、エルサレムに向かわれたわけですね。罪に沈んで死の定めにある私たち全人類の救いというとてつもない大きな使命です。さらには神の国の出発でもあったわけですね。そして人の罪の身代わりに父なる神に裁かれ、神との関係が断絶されるというこの恐ろしさ、そして十字架の上での肉体的な苦しさ、神でありながら人であるイエス様のこのお気持ちはどんなであっただろうかと想像もつかないです。そしてイエス様に従うことの難しさも知りましたが、人としてのイエス様は私たちの弱さをすべてご存知の方ですから、私たちにできないことはお求めになりません。イエス様の私に従って、来なさいとおっしゃるこのお招きに、私たちも自分の十字架を追ってですね、従っていきましょう。罪の贖いの完成と、さらに完成された神の国の民としてですね、神と共にある平安が待っているんですから。多少の犠牲や困難はきっとあることでしょう。救いに対してわからないこともまだ多々あるかもしれません。でも、今見てきたようにですね、弟子たちでさえ初めはなかなか理解できなかったんですから。しかし、イエス様が使わせてくださった助け主、聖霊が私たちを励まして、そして助けて、導いてくださるんですから安心なんです。すでに救われている方々大勢おられると思いますが、ぜひどれだけ忠実にイエス様に従い通しているか、神の御前にご自分の信仰をですね、また点検するときとしてくだされば幸いです。で、もう一度申し上げます。私に従ってきなさい、このイエス様からの招きに自分の十字架を追ってですね、行くその決心をいたしましょう。皆さんのそういった方々の決心をどんなに主は喜んでおられるか、待っておられるか、と思います。お祈りします。主は自分の十字架を追って私に従ってきなさい招いておられます。今不完全な自分でも問題はないんです。すべて分かっている必要もないんです。イエス様に従って歩むうちに聖霊によって教えられ整えられていくわけです。まずはお招きに信じますとお答えすることです。特に信仰をまだお持ちでない方に主の格別のお取り計らいであって、一人でも多くの方が導かれるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。